はい、では、続きをいきましょうか。
はい、お願いします。
はい、この休憩中は何をしましたか？
お水を飲んでました。
水を飲んでましたが、
はい。
僕はおしっこを飲んでました。
本当ですか？
トイレに行って、だからおしっこ、ジャーってするんだけど、俺ちなみにね、あれだよ、トイレ行かないんですよ。洗面所。
洗面所ですか？
そう、トイレに行く理由がないんだよ、流さないからさ。だから、そう
お
そう、にコップあるから、
ー。はい。
今ここホテルだから、普段は、この間も言ったけど、ファミリーマートの、カフェラテかなんかのね、
はいはいはいはい。
空きの、プラスチックがあるって、コップがね、それに入れるんだけど、大きいんだけど、それはサイズが。だけど、ここはないから、今、手元にちょっとちっちゃめのコップが2個あったから、ガラガラペッてするのがね。うん、そこに1個にジャーって入れてたら、うわ、溢れるしってなったから もう一瞬ずっと止めて、で、もう1個のコップにジャーってして、で、1杯半ぐらいになったんだけど、で、これを飲み干しました。ごくごくごくごくごくと 飲み干しました。そうするとね、これ、完全に波動が変わるんで、自分で分かってるから、そうそうそうそう、もう一気に、さっきまで俺正直ちょっともやっとしてるとかってケン君に言ってたでしょ？ざわざわするってね。何か落ち着きがないなってざわざわしてたんだけど、それがこうスッて一気に変わるからね。
そうなんだ。
そうそうそうそう。気分変える時とかはいいよ。とかお腹すいたなって思っちゃう時とかっていうのも、感情のざわつきだから、まあ肉体もあるけど肉体と感情のざわつきだから、スッてなるし、あと起きれない時ね。ああ、眠いな、まだもうちょっと寝たいな。ゴクンって飲んでからもう一瞬で目が覚めるから。
なるほど、確かに。
シャキーンってするからね。そうそうそうそう。ね、おしっこってね、水に比べてそう、あの、すごく、あの、尿サイクルが早いです。うん。お腹がね、ギュルギュルギュルギュルっていろいろ言い出すから、あ、お腹壊すって意味じゃないよ。お腹の中で何かが起きるっていうことがね、これ飲めばわかると思う。ご飯食べてると、ご飯と一緒で困っちゃうけど、空腹時に飲んだら経験すればわかる。で、超早くなってきたなと思って、また行くじゃん。で、出したやつをまた飲むのね。ってことは、さっき飲んだやつがおしっこになって、また飲んだってなるとね、また早くなるんだよ、サイクルが。で、これってわかるかな？要は、めっちゃうまいこと吸収しきったなって感じが俺の中でするの。伝えたいことわかる？
わかります。
ってなったら、もう3回ぐらいそれ繰り返したら、もうこのおしっこはいいかなみたいな。飲まなくてみたいな。その、もうだいぶ早くなって吸収しきったかなみたいな感じがして。そこからもう、別の用途に使ったとか、もう出し切るとか、そういう感じにしたりするんだけど。そうそうそうそう。これはまあ個人的なものだから、やってくださいとかって話ではないんだけど、まあ参考になればと思って。で、今日も那覇セミナー、最後一人、参加者残られて、ちょっと、個人的な、でも、名前も言わないからいいかなと思うけど、片側の顔面麻痺っていう方が、元ね、いて、どうやったらいいですかってことで、美人界の、浄化おじるとか、若すぎるとか、あの辺のことの質問、どういうものを飲んだらいいですかって相談を受けたんだけど、で、僕はいろいろ答えてたわけなんですね。で、どれを飲んでもいいんだけど、腸が汚ければ、始まんないから、だから、そうそう、どんなにいいものを取ってもいいけど、腸がの状態悪くて、そこから腸から吸収してるから、俺たちはね。そう、大腸とかっていうのも非常に汚れて、大腸がんになる人がめちゃくちゃいる。女性の死因、がんの死因のトップは大腸がんなんだけど、で、そう、もう、そこぐらいまでやられてたりするところから、俺たちは水分吸収してるんだよね、体の中に取ってるのね。で、そこがそんな状態だったら、それを常に吸収してるんで、毎日24時間、365日ね。それ、何の意味もないから、悪いものを取り続けて健康になるなんてことはありえないからね。だから、腸をきれいにする一件落着ってわけでもないけど、腸をきれいにすることは大前提だから、まずそれは絶対やんなきゃいけないよって言って、もしご飯食べる人だったら、っていうか食べる人しか世の中にいないから、その俺らの本当にごくごく近くの人以外はね。だから、3食の前に取るといいよって、その食事からの糖化現象っていうのも防げるし、血糖値が上がって上がるっていうのも防げるから、感情のざわつきもなくなるし、何、太るっていうこともないからね。これ今さらっと言ってるけど、あんま健康詳しくない人も多いかもしれないから一応言うけど、食事取っちゃうとさ、要はそこから白米とかは特にそうなんだけど、糖質守ってないんだよ、繊維が、食物繊維が。昔の玄米とかっていうのは、その糖質、炭水化物ね、糖質の白米の外側にぬかみたいのがついててね。で、あれが繊維になってるんだよね。で、栄養素ももちろんいいのがいっぱい入ってるし、それ以外にもその繊維が強いから、その繊維が糖質をグッて一気に吸収するのを防いでくれるんだよね、適当にね。 だからゆっくり糖質が吸収されるから血糖値がガツンと上がんないの。だからエネルギー源として長く使えるって言いたいんだよね。
はいはい、
うん、だけど白米とか白いパンとかね、全粒粉パンとかじゃなくてとか、あとそばとかも10割そばとかじゃなくて、いろんなそのある程度人間が手を加えちゃったりすると、そこの繊維の部分がないからダイレクトに吸収しちゃうんだよ。だからそうすると糖質とガッて糖質の血糖値がガッて上がるでしょ、
はい、
で上がるってことは感情にざわつきが起きるんで、爬虫類と哺乳類がグワングワンって揺さぶられちゃうんだよね。うん、だから安定性、心の安定性が失われるのと体の安定性が失われるんだよね。でそこで上がりきっちゃ困っちゃうから、そうなる前にあのやべえって思うから体がね、
はい、
血糖値上がるの防がなきゃ、上がりきってから対処するんじゃ遅いんだよ、もう死んじゃうでしょ。だから、はい、上がりそうっていうところで、あの膵臓からあ のランゲランス層からダーンとあのインシュリンっていうのを出すのね、
はい、
そうで出す、でそれによって下げるっていうことで、もうそこでもあのインシュリンをバンって出すっていう、そのジェットコースターが体の中で行われているんだよ。爬虫類の方がガグンで揺さぶられてるんだよね。当然それにも感情が揺さぶられると。でそこであの血糖値が上がりきる前に、そのインシュリンがあの糖分をキャッチして、そこから血液の外にあの脱出するのね、血糖値が上がらないように。でそれはどこに行くんですかって言ったら、もちろんあの筋肉の中に入る。筋肉というのはこれガソリンとして糖分使ってるからね、
はい、
うん、でこれ入る。でうわーとか手を動かしたりとか、うわーってあのライオンが追っかけてきて、うわーって全速力出してきてで筋肉に入ってる糖分使い切って、パタって動かなくなって死んじゃったら終わりだから、あの筋肉以外のところにもちゃんと貯蔵していて、でどこですかって血液の中にもあの浮遊させてるのね。でそれプラス肝臓の中に入れてる、肝臓の中にも必要ある程度の量を入れてるのね。でそれ以外の部分はどうすると思う？それでももう十分白米とかいっぱい食べちゃって、あの糖質いっぱい取ってね、他の糖分とかもいっぱい取って、もうそれでもあの余るからね、実際ね、
はい、
糖質っていうのはどこにいると、どうしてると思う？
どうしてる？
おしっこで出す、ビーって。
脂肪ですか？
そう、そういうこと。おしっこで出さないんだよね。おしっこで出したらさ、いつまた飢餓みたいな時が来て、あの困っちゃうか分かんないから、あ、
はい、
俺たちがこれだけ飽食の時代になって、日本が飽食の時代になったのはここ100年経ってないんですよ、戦後なんですよ、ってことはこのあのキリトさんが生まれてからの2000年という期間だけで見ても、1900年以上っていうのはあの食べ物に困っている時代なんだよね、基本的にはね、
はいはい、
でましてや1万年前とかっていうのは飢餓の時代、氷河期とかがあって、もう要は食べ物なんかありつけない時代なんだよ。いつありつけるか分かんないような時代を俺たちは何万年、何十万年、何百万年って、こうこの、 あの地球ができてからね、そういう時代を生きてきてるんだよ、爬虫類時代から通してね、
うん、
ってことは食べ物はありつけないのが大前提なの。300万年とかっていう、その分かるかな、もう膨大な年月ね、
はいはい、
そうそうそうそう。で飽食っていう時代を想定していないから、栄養が外から入ってきたら絶対それを逃すなと、体の中に入れとけ、貯蔵しろっていうインプットがされてるんだよね、本能が。
ああなるほど。そ
うそう、だからもうこれいらないや、まずは筋肉に入れて、その時血液の中あの適当に浮遊させて、で予備タンクとして肝臓に入れて、いらないままおしっこで出したいっていう構造になっていないんだよ。それを脂肪で蓄えるという構造になってるんだよね。
なるほど。
そう、中性脂肪で。だから今これだけみんな太ってる人が多いのね。
ああなるほど。
そうそう、だから元を正せばそういうシステムになってるから、だからそういうふうにあの血糖値のジェットコースターが起こることによって起きてるんだよ。
あ、
うん、だけどゆるーく上がれば、ゆるーく上がってるんだから、俺たち体を動かすことによってゆるーくそれをちゃんと消費するから、あのインシュリン酸がバーンって出て、ドーンと一気にその血液の外に出て、それが脂肪に変わるっていうサイクルが起きないんだよね、システムが。だから太んないわけさ、
はいはい、
うん、そういうからくりっていうか、あのものがあるんだけど、
はい、
そうだから爬虫類の酸と哺乳類の酸がグラングランさせられちゃうから、だからの浄化落ちるとかっていうのは、先に繊維を取ってしまうとね、
はい、
あのそれがあの玄米食べるというふうに変えてもいいし、野菜いっぱい食べたからってそういうふうに食事で取ってもいいんだけど、まあ、あのサイリウムほど最強の食の繊維っていうのがないんで、うん、俺が実験してきた中では、
はい、
あれが最強だから、あ、それとアマニっていうのもあるけど、サイリウムとアマニっていうのが水溶性の食の繊維の中ではあの一応最強だと僕は思っていて、
はいはい、
うん、あまりも試したかったら試していいけど、まあ、サイリウムだけで十分ですよ。
あ、なるほど。
っていうのを、うん、取るといいよってことを、その顔面麻痺の人にはね、うん、説明したんだけど、それプラスアートはいろいろいいものをね、いろいろ続けてあのやってみたらいいんじゃないって言ったのね。
は
ただ正直に言うけど僕は両方飲んでないよって言ったのね、
はい、
うん、僕は無敵の体を持ってるって自分で思ってるけど僕はおしっこを飲んでるってその時ちゃんとズバッて言ったから、その、
はい、
あの彼女というか女性の人に対して、
ね、はいはい、
うん、飲んでるよって言ってびっくりした顔してたけど、うん、これが僕にとって最強で最高のものだと思っているからこれを飲んで、で顔とか顔にもこのシュッシュってミストみたいなやつで振りかけて、で 鼻からも通してってやってるって、そういうふうにね、何十年も前に顔面麻痺とかなったっていう人は結構健康に対して詳しいから、あの、なんだろう、目から鱗ではないんだよね、そういうことを尿療法とかあること、世の中に存在してることを知っていて、
はい、
あと鼻洗浄っていうのもね、そのネティポットっていう鼻から通すっていうやつも、はい、やっぱり存在を知っていて自分自身がやってたりするんだよね、うん、
あ、そ
う、
あ、なるほど、
うん、健康にパッションがあって自分なりに勉強してるんだよね、
はいはい、
だから俺の言うことが結構ね掛け算で、あの、入りやすくて、うん、だから実は尿療法っていうのも胃ろうで、あの、胃に直接入れる、尿を入れるってことをやった人は効果が見られなかったって結果ね、研究成果、
あ、そう、うん、
そう、口から飲まなきゃダメって、あるところの大学の教授の発表によると、この鼻のところね、鼻腔ね、うん、
はいはい、
うん、鼻とか口とかこの辺に免疫の、あの、全てを判断するその機能がここの中にあるっていうことを、あの、発表してる人がいて、俺はっきり言ってその人 あの論文とか読んでないし本も読んでいないけど、
はい、
あの、もちろん医学博士ね、あの、博士と言われるような大学の教授なんだけど、はい、あの、何十年も人生かけてパッション使ってね研究してきたことが嘘だと思っていないんだよ俺。
ああ、
100人があの批判したとしても俺は、いや、あなたの言うことには何か意味と価値と秘密と真理が隠されているって思うんだよね、
はい、
うん、だから僕は何かあなたの言うことをとても信じますって思ってて、でその鼻腔を通すということの大事さで、昔から鼻洗浄とかで花粉症が治ったりとか、鼻洗浄で健康が良くなったりという人もいっぱいいるわけね、
はい、
でそれの秘密、要は鼻洗浄の良さプラス尿だよね、
尿、
これがなんかね、うん、掛け算で生まれてしまって、
はい、
なんかケチャップもいいしソーセージもいいし、うん、パンもいいけど全部合わせたらホットドッグっていうすげえもんができたみたいなさ、
はい、
うん、とんでもないものが僕の中で掛け算で作用して、
だから
おしっこで鼻洗浄するってことをやってるわけです。
ああ、なるほど、
うん、ここ5年ぐらいは正直そのネティポットは塩水だったんですけど、
はい、
まあ、塩水とか塩お湯だけどね、うん、おしっこが最強です。
なるほど、
うん、ネティポット、うん、温度を気にする必要がまずないです。おしっこだから体温だから、
あ、
うん、ぴったりのものぴったりの温度で出てくるし、
はい、
あの、塩気はね、朝一のでネティポットするとちょっと朝一のやっぱ濃縮されまくってるんで、あのおしっこが、
はいはい、
うん、だからちょっと塩分強すぎてちょっと多少鼻痛いのはあるけど、
うん、
でも鼻の痛みより体の健康の方が大事だから、
はい、
だから多少の痛みはこらえてこうやってたりするんだけどね、
うん、はい、
うん、そういう感じで鼻洗浄してってゴクゴクって飲んでっていう感じのことをやっている。だから尿っていうのはもう僕の本能が直覚してて、
うん、
これをやめることはもうおそらくないなって感じですね。やめる、なんか、うん、頭で判断してないですね。体が判断してますね。
なるほど、
うん、これの必要具合をね。そうだからって進めるつもりはないよって言いながらあんまり言うとみんなあのそう言いながら進めてるでしょジェイさんというふうに思うかもだけど、いや、それはもちろん進めてますよ。いいことだからさ、俺がいいこと独り占めしてもしょうがないから、うん、それはやった方がいいよって思うけど、でも強要なんかする気は全くないから、うん、あのっていうところではありますけどね、
はい、
うん、あとね、あのケアマネ試験に合格した62歳の女性からメールが来てまして、
はい、
でその人はもう勉強とかすごい苦手で全く知らなかったらしいのね、
はい、
であの3月からスタートしよう、僕のセミナーに3月来たらしくて、いや僕じゃないかもしれない、ひょっとしたら親父かもしれないけどちょっとそこ分かんないわ、3月にセミナー参加して、そこから僕の CD をずっと聞いてたらしいのね、
はい、
で CD 最強ですってメールが来て、あので通勤がたまたまだけど移動があったらしくて、
はい、
あの車で5分のところから25分のところに移動になったらしいの、
はい、
で20分増えるってことは要は5分だったら往復10分だけど片道25分だったら往復50分でしょ、
はい、
だから1日50分かけてられたんだよ CD が。
あー、なるほど。
僕ねこういうのがあの習慣イコール具体的かけるシステムかけるあの信頼というけどこういうのが成功不可避っていう成功回避不可能の習慣システムなんだよね。
なるほど、はい、
うん、そうこの人そりゃ受かるよってなるでしょ。
はいはいはい、50分ですもんね。
そうそうそうそう、こういうところいろいろヒントにしてほしいなって思ってて、
あ、
うん、システムっていうのはこういうところで決まるんだよね。 でもたまたまその人は職場がそうやって遠かったからですよねって、その通りなんだけど、うん、そういうことを意図的にコントロールでき始めると自分の人生変わってくるから。
ああ、なるほど。
そう、例えば音声教材聞きたいってなったら、俺だったら例えばわざとセミナー組むとかで、セミナー組めば嫌でも県外移動ができるから、その時車の中乗っとくでしょ、
はい、
で車の中乗ってる時に音声教材聞けるじゃん。
聞けます。はい、
そう、こういう感じでわざとセミナー組み込むとか、そういうことが可能になってくるから、うん、システムっていうのはこうやって作っていけるからね、意図的にも、
はい、
うん、元から用意されてたらそれ最高なんだけど、なかなかそうじゃないところも多いからさ、
うん
うん、俺たちは偶然が俺たちの人生作ってくれたら最高だけど、そう、それに任せられないから、
うんうん、
能動的に人生作っていかなきゃいけないから、習慣もこうやってね、能動的に作っていけるといいなと思って、はい、まあ、確かにその人すごいいいこと言ってくれたなと思ってさ、
はい、
うん、後悔はしないけど、まあ、うん、良さの一つだなと思ってね。
なるほど、はい、
うん、あとこれ聞いてる人たちはリアルタイムでこれを聞くことになるから、先にちょっと言うけど、僕は今日ケアマネの一問一答メールの方に登録してる人たちに対して、こういうメールを送っています。今から読みますけど、はい、ちょっと待ってね、読むって言いながら用意してないから、
はい、
さっきケアマネ通信の方で、
はい、
号外っていうふうに送って、
はい、
タイトルいいニュースと悪いニュースっていうふうに送りました。
はい、
いいニュースと悪いニュース、
はい、
まあ良いニュースと悪いニュースなんだけど、これさ、本当これも一つのテクニックっていうかコピーライティングなんだけど、良いなんて言葉使わないじゃん俺たち。いいって言うよね。
ああ、確かに、はい、
うん、よ、あのさ、これ良いよとかって言わないでしょ。
はい、言わない。
これすごいすごい良いから使ってみてとか言わないじゃんね、
はい、
だけど俺はこれすごいいいからっていうふうにメールとか見たら分かるけど使ってないです、
はい、
っていうのもすごい良いっていうふうに、うん、書いてるんだけど、良いっていう漢字を見た瞬間にいいっていうことを直覚するでしょ、漢字として。
はい、
うん、ただすごいいいだと、いいいいって3文字続くのね。
あ、なるほど。
そう、分かりづらいっていうのがあるんで、そう、だから良い、だから文字にするときは良いって書いて、口にするときいいっていうふうにする。でそれもいいよこれっていうふうに入れる場合は、ひらがなでいいってちゃんと入れます。いいよこれ、
いいよこれ、
はあ、すごいいいって入れるときはすごい良いって感じにする。だからいろんな使い分けがあるんだけど、
はい、
一応まあそういうことも考えてますよってことなの、一応紹介なんだけどね。で、ちなみにいいニュース悪いニュースっていうの、一回読むけど、
はい、
J ですと、今日はね、いいニュースと悪いニュースの2つがあってメールしてるの。いいニュースというのはね、私からのプレゼント、あなたにプレゼントさせてほしいなって思ってて、実はギフトを用意しているの。まあ、ここでもプレゼントとギフトってこうやって使い分けてるんだけど、
あ、本当
一方的なものだから欲しくないかもだし、役に立たないかもなんだけどさ。で、会議括弧でケアマネの未来について私が話した CD なんだけど、いらない?はてな。で、笑いって入れてるんだけど、今後ケアマネとしてどういう道を進んでいくことができるか、その道をどう進めばいいのか、アプローチ方法をさ、話してて、私目線のものになるからだいぶ変わってるよ。世間で聞くことと私が話すことはだいぶ違うかもだけどさ、よかったら参考にして。時間管理、目標設定、無限健康、リーダーシップ、マインドセットっていろんな角度から話してるから、メールよりいいでしょ。文章じゃなく音声だからイメージを感じやすいんじゃないかなって思うんだけどね。で、どんな道があるのかなって、どんな可能性があるのかなって知ってもらえたらいいなって思ってる。これはいいニュース。こっからが悪いニュース。聞きたくない？はてな。で、笑い。でもあれだよ、変なことじゃない、ごめんなんだけどさ、試験の感想を送ってもらえないかなって思ってて、合格でもいい、不合格でもいい、今の気持ちをさ、送ってほしいんだ、私へのラブレターとして。この一問一答メールがあなたにとってどうだったかとか、セミナーに来てくれたとしたらそれはどうだったとかさ、嘘は嫌だよ、お世辞もいらない、通信講座受けたんだとしたらそのこととかさ、 DVD を見てもらったとしたらそのこととか、何でもいいの、あなたの本音をね、教えてほしいなって。どうしてかっていうとね、裸の王様になりたくないなって思ってて、もし本心が聞ければさ、あ、そっか、こういうことを求めてるから、じゃあこうしようとか、これが良かったとか教えてくれたら、そっか、じゃあもっとそういうものを増やしていこうとかできるよね、よりいいものができるなって思ってて、だから合否の結果とともにさ、送ってくれないかな、率直な感想を。ルールも縛りも要望も何もない、あなたのままでいいから、1行でも132行でも。で、笑いって入れてるんだけど、ね、そしたら送るから CD、 マジで送る、1行でも、 不合格でもいいんだよ、ありのまま教えて、 CD の送り先と名前最後に載せてくれたら送るから、いいニュースはプレゼントするよって、悪いニュースはその代わり感想だけ送ってくれないかなって、待ってるね J っていうことで送ってるのね。
はい。
で読んでていろんな意味がありすぎて、これコピーライティング講座になるから3時間ぐらいかかるわってなっちゃうんだけどそこまでできないけど、これあの KPI 聞く、あごめん KPI じゃねえわ、あごめんね KIP、
はい、
にも聞くときっていうのも実際目にして聞いてくれたらよりいいなって思うけど、意味はもちろんいろいろあって、いいニュースと悪いニュースの2つが出て、いきなりなんとなく興味性のある、ちょっと興味があるでしょ、
かなりあり、
うん、ここで、はい、号外のタイトルが、
はい、
無料プレゼントっていう風にやってもいいんだけど、
はい、
ちょっとうさんくさいのね、なんかよくスパムメールが横行しててそれっぽいじゃん、
はいはいはい、
確かに、怪しさを感じられたら終わるんだよ。
あ、なるほど。
そうそう、それはいい関係性でもそうなのね。
はい、
うん、じゃあいいニュースですだけでもなんか変なの、
うん、
で悪いニュースってなると悪いニュースも見たくないのね、うん、いいニュースと悪いニュースって右と左を示すから人はなんとなく何なんだろうって興味があるのね。
あ
そうそう、でもちろんいいニュースから話してあげないと人は興味読み進めようという気が起きないからさ、
うん、
で私からプレゼントなんだよってプレゼントさせてって、でギフトを用意してるってプレゼントギフトという言葉を変えるんだけどね。
はい、
うん、でこれはケアマネ試験の合格発表があったのが昨日で、今日送っているんだけど、ドンピシャの人たちがほとんどなのね。しかも、はい、ケアマネの未来について私が話した CT なんだけどさ、いらないよねみたいな感じでわざとこう言うんだよね、
はい、
でケアマネ受験して合格発表昨日あった人がケアマネの未来について僕が話してるよ聞きたくない理由がないんだよ。
いや、はい、
そうそうそう、で本当にみんなに対してそういうものを作ろうと思っていて、で今後ケアマネとしてどういう道を進んでいくことができるかっていう、その選択肢の数をこうやって、あそういうことが聞けるんだって、で逆にその道をどうやって進めばいいのかでアプローチ方法を僕は話してるからと、だけどあれだよってみんなにとっていいかどうか分かんない、私目線のものになってるからだいぶ変わってるよっていうふうに、いいものいいもの感を絶対出さないのね、良さげなポイントだけついておきながら、でも僕の話だからあんまりダメかもしれないかもしれないけど役に立たないかも分かんないかもだけど、よかったら参考にしてねっていう風にぐーって謙遜感情表現を出していながら、その次に時間管理、目標設定、無限健康、リーダーシップ、マインドセットっていろんな角度から話してるからっていう風に、またここで興味性をガツンって引くのね。
なるほど。
インパクトをガンガンガンガンって押していって、
はい、
でそこからいきなりそこで重めに気持ちが重めにならないようにメールよりいいでしょって話をね、ポンって全く違う方向に振っちゃうんだよね、
はい、
文章じゃなくて肉声だからイメージを感じやすいんじゃないかなって思うんだけどねって送ってるんだけど、でここでもさっきは僕は音声っていう風に言っていて、
はい、
うん、その次は肉声っていう風に分かるかな、言葉を変えてるんだよね。
おー、
うん、あ音声っていうのは逆に言ってないかな、 CD、 いや CD しか言ってないか、肉声ってわざと音声じゃなくて肉声っていう風にしてるんだけど、
はい、
そうで肉声だからイメージを感じやすい、肉声感じる、肉感じる、なんかね爬虫類のようがグッて一瞬動くような、うん、肉声だから分かりやすいかなと思ってじゃダメなのね、
はい、
うん、肉と分かるが、肉と頭の論理と肉は反応しないからね、言いたいことはなんとなく分かる、爬虫類
分かります、分かります、
うん、
はい、
そうそうそうそう、だからわざとイメージを感じやすいんじゃないかなって思うんだけど、でどんな道があるのかな、どんな可能性があるのかな、知ってもらえたらいいなって思ってる、本当はここでね知ってもらえたらいいよって、あなたにとってプラスだよっていうよりかは、
はい、
本当はこれ聞かなかったらすげえ損するよっていうようなマイナスの方を出してあげないと、出してあげた方が感情っていうのは強く動くんだけど、人間は得したいという感情よりか損したくないという気持ちの方が強いから、うん、これを聞いたら得できるよりか、これを聞かなかったらすげえ損しちゃうけど大丈夫っていうような持っていき方をした方がいいんだけど、うん、それはそれでちょっとかなり高度なテクニックが必要になってくるからと、やらしさが出てくるから、ちょっと、うん、それはここでは使いませんでした。うん、そう、そんな感じのメールを送ってて、
はい、
で私のラブレターを送って一問一答メールがどうだったか、要はねこれを読んでる人って一問一答メールだけを読んでる人もいるの、で、はい、セミナーに来てくれた人もいるのね、
はい、
でセミナー要は本州とかで親父のセミナー来て、要は一問一答メールでしか俺を知らない人もいる、いろんな人がいるから、あなたってまるであなたドンピシャ一人の人向けなんだけど、いろんな人がいるからいろんなのを入れなきゃいけないのね。
はい。
そう。だけど、これも、一問一答メールがどうだったか、セミナーがどうだったか、それから、通信講座がどうだったか、DVD がこうだったか、いきなり4つも入れたらしつこいの。だから、こういうふうに、この一問一答メールがあなたにどうだって、とってどうだったかとか、セミナーに来てくれたとしたら、それはどうだったとかさって、ここで一旦切っといて、嘘は嫌だよって入れてんのね。お世辞もいらないって、この挟むのね、こう、ちょっと関係ないことはね。でも、だから、そういうこと、嘘とかお世辞言わないでってこと。嘘は嫌だよって、お世辞もいらない。で、その後ね、通信講座を受けたんだとしたら、そのこととかさ、DVD を見てもらったとしたら、そのこととか、何でもいいの。あなたの本音をね、教えてほしいなって、っていうふうに持っていってるんだけど、4つはしつこすぎるから、4つどうしても言いたいときは、間にこうやって挟む、2個のところでね。これが3つだったら3つ言い切ってもいい。
3つだったらいい。
そう、これは生徒さんっていうのは、その一問一答メールの人、セミナーの人、KIP に参加してくれてる、これを聞いてる人も、まだ俺一回も会ったことない人もたくさんいるからね。そういう人はメールだけの人もいるだろうし、セミナーとメールだけの人もいるし、それから通信教材ね、通信講座を受けてくれてる人っていうのもいるし、さらには DVD 教材まで買ってくれてる人もいるのね。いろんな人がいるから、これ全部の人もいるし、一個だけの人も、誰一人かけたら嫌っていうか、ダメだから、こういうようなわざとこういうことを入れていて、そう、みんなから送ってほしいなって思っててね。で、どうしてかって言ったら、裸の王様になりたくないって思っててっていうことで、理由を言えばさ、よりいいものができるじゃん。そしたらみんな、あ、そっか、そうだよねって納得してもらえるよね。しかも送ると同時にプレゼントがもらえる。プレゼント送るからさ、住所と名前送ってよってやるとね、実は人って送んないんだよ。
そうなんですか。
だって名刺希望者ってものすごい少なかったもん。
そうなんだ。
本当はみんな欲しいんだよ。でも、あれ希望したのはね、その希望期間中に、募ってる最中に来たのは78人だったと思う。そうそう。でも、後から遅れて申し込みした人まで入れたらプラス10人ぐらいになるけど、その人たちには、さっき前も言ったかもしれないけど、送ってない。不条理を分かってほしいから。たまたまその時夜勤で見れなかったんです。でも今見たんです。ダメですか？ダメだよって。でもいいじゃないですか、お願いします。ダメだよって、その、
不条理、
で、不条理、俺たちはリーダーになるんだとしたら、不条理に文句言わないっていうね、その、
不条理に文句。
そう、そのマインドセット、厳しさっていうのを持ってほしいからさ。だから言うんだけどね。
不条理。
で、名刺希望者、要は、ただプレゼントされるとみんなね、いや、でも悪いしと思って、嫌なのね。だけど、これを書いて、これやってくれたら、いいよっていうふうに、送るよってなると、それ取引、ディールでしょ、ディール、ディール、取引って意味な。そこでディールが起きるから、もっと多くなるのね。で、KIP ではちゃんと公表するから、一体何人の人がこれを送ってくれたか。名刺希望なんて、それって何もしなくていいんだよ。希望、名刺送ってください、住所、名前、めっちゃ簡単でしょ、プレゼントもあるでしょ。でも、絶対に俺は断言できるけど、この78以上来ます。それはディールができるから、そこで。
ディールができる。
だから、相手に何かを、何、分かってほしいとか、もらってほしい場合っていうのは、相手から受け取らないとダメだよ。与えっぱなしっていうのは反応が落ちる。で、いいニュースと悪いニュースって振ったのは何かって言ったら、その感情のぐらつきっていうのもあるんだけど、で、悪いニュースってなんだろう。だけどさ、悪いニュースっていうのは、その代わりごめんけど感想を送ってくれないって、無条件にあげられないんだっていうね、相手を立ててるんだよね、わざと。そう。だけど、立ててるんだけど、本当は俺の望み通りなの。たくさん声が欲しいから、たくさん声をもらうためには、無料プレゼントよりも感想をもらうというディールをしなきゃいけないから、本当は感想を求めているのは俺にとって勝ちゲームなんだけど、ごめんって悪いんだけどっていうふうに相手を勝たしてんのね。で、向こうも悪い、でも、これ悪いよ、別に全然悪くないけど、でも、あ、ジェイさん悪いと思ってるんだ、じゃあ、なんか、うまいこと取引成立、感情の中でって感じで、これが人間の心の心理の中では、無意識で行われてるの、こういうことを。
無意識で。
そう、俺は今言葉にしてるから、そんなこといちいち考えて人間生きてないよって思うかもだけど、これが無意識レベルで感じてるのね。だから心理学っていうのが成立していて、 だからあの DAIGO というメンタリストが存在しているんだよね。相手の監視心理がどういうところに出るかっていうことがパターン化されているから、そうそう、うん、だから行動が見えるっていうのがあって、コピーライティングとそのメンタリスト、俺メンタリズムって勉強したことないから分からないけど、基本的にはつながってるんだよね。そうそう、こういったところっていうのをこうやっていて、
はい、
なの で僕どうしてこれをしたかって言ったら2つの理由があって、
はい、
まずこれ今を逃したら無理です。
はい、
例えば、来年、あ、例えば3ヶ月後に俺がこのメール送っても反応率はもうグッと落ちる。
お、
うん、で本当はこれ昨日送ってなきゃダメだった。
あ、そうなんですか。
そう、昨日ドンピシャで送ってなきゃ、その方がもっと感情が高まってるから反応が、はい、起きやすかったんだけど、だってもうこれすでにあのこのメールを送る前の時点でもう僕に合格の報告というのとか不合格の報告がもう何百件って届いてるわけさ、
はい、
でその人たち二度手間になっちゃうでしょ。だからちょっとあの一瞬タイミング、ベストタイミングではないんだけど、でもあのもう一回送ってくれたりとかなんかするかなと思って、だからいいタイミングで数集まります。でこれなぜこれをしたかって言ったら、このタイミングを逃したら絶対ダメっていうのはまず今言ったこの今時期だからっていうことね、
はい、
1ヶ月後とかじゃダメ でなおかつこれを取る理由っていうのが、これから KIP の人たち本当にあの本当に真剣に勉強するんだったらあの聞いてきほしいんだけど、
はい、
圧倒的な証拠っていうのが必要なの。うん、これから先ずっと喋っていくけど、人に何かを話すときには、俺はいいんだ、俺いいの、ねえねえ、こんないいもの出すの、ねえねえ、聞いて聞いて、ダメなのね。圧倒的な証拠っていうのが必要で、とにかく証拠。人、いいと言ってくれてる人の声をとことん集めるってことなのね。
なるほど。
うん、で、証拠は、この体験談とか、合格法体験記とか合格記っていうのはこれは分かりやすい証拠だけど、それ以外にも証拠っていうのをガンガン入れていくの。だから本当はセミナーの参加感想も本当は取ってほしい、取りたい、
うん、確かに、
そう、もうインデックスカード1枚でもいい、
うん、
うん、あのそこからスタート、ベビーステップね、ダウンサイジングでそういうふうな、あのなんか一言でいいから書いてくださいって書いてもらうとか、
はいはい、
でそれが発展していくと、なんかあらかじめひな型みたいなの用意して、
はい、
こういうことについて何か一言書いてほしいみたいなひな型用意して書いてもらうとかね、
あ、
うん、そういう感じである程度の誘導もあって分かりやすく書きやすいようなあの道を用意して、ステップを用意してあげて気持ちを書いてもらうとかね、
はい、
で書いてもらったら何かプレゼントとか、プレゼントしなくても書いてもらうとか、そういうので、だって俺たちすごい数セミナーするんだよ。だからそういうものが、セミナーいいですよ、1000人が参加した、1万人が参加した、嘘の気がする、嘘かもしれないよね、本当だけど嘘かもしれないでしょ、
うん、
そこに1000人分の体験記が全部写メでザーッとサイトに載ってたらどう。
じゃあそれはもう圧倒的な証拠です。
うん、言葉がいらなくなるでしょ。
ああ確かに、はい、
そうそうそう、
見ただけども
、うん、でみんなスクロールで飛ばすよ1万人分の読む体験記
あ、読まない
そう、スクロールで飛ばすけど、こいつマジだっていうことだけは分かるのね。
はい、
でセミナーの会場も写メして、セミナーの風景も写メするので、大きい会場ばっかりを撮ってたらうさんくさいのね。でもウルマみたいな5人の会場もあったりするのね。
はい、
それは本当に5人の会場を撮るの、5人の様子はたった5人に向けてセミナーしてるんだって撮って、5人の声を横に載せてってすると、嘘がないんだよ、嘘が。でこれから先ね、本当にこれ分かってほしいんだけど、
はい、
嘘をゼロにしてほしいのね。
嘘をゼロ、はい、
うん、もう下手でダメで誤解を受けるんだったら、下手でダメで誤解を受けてほしいの。
はい、
未熟なら未熟さでコテンパンに乗されてほしいのね。
はい、
もうありのままが欲しいの。
はい、
だから俺合格体験記とか、俺のメールを読んでくれてるいい体験記も載せるけど、
うん、
不合格体験記も同時に載せる。これから、
はいはいはい、
教材のセールスレターとか DVD のセールスレターこれから作っていくけど、
はい、
あのこれだけ受かりましたよ、でもこれだけ不合格の人もいますよってことを出さなかったら、あの嘘なんだよそれは。
はい、
うん、だから合格体験記も不合格体験記も載せていく。だけど、はい、俺たちはその人たちを迷わすために両方載せるんじゃないから、
うんうん、
合格してもらうために俺は自分の教材を本当にいいもの出して、いいものだよって、実際これ使ってこれだけ受かった人がいるよっていうものを知ってほしいから、圧倒的な証拠として見てくれてる人たちにドーンと出すけど、はい、不合格体験記の方を多少少なくするという、はい、そういう操作はするかもしれない、
はい、
それはごまかしているというよりかは愛だから、
はい、
うん、そうしてでもあの参加してくれたら、参加してくんなきゃ始まんないんだよ、うん、メールも読んでくんなきゃ始まんないんだよ、 DVD も見てくんなきゃ始まんないんだよ、どんないいことも、はい、 関わってくんなきゃしょうがないから多少の操作はする。だけどそれは、はい、俺は自分を良かれと思ってやるんじゃなくて、自分の良かれもあるよ。それは教材買ってくれたら収入になるしね、それも当然にあるけど、嘘、関わってくれって感じなのね。
はいはい。
だから、うん、本当ぶん殴って気絶させてでも連れ去りたいんだよ本当は、気持ちとしては。
はいはい、
うん、はい、そうそうそう。でもそれができないからだから圧倒的な証拠としてそういうのを使うんだけど、でも不合格体験記もたくさん入れていく。
はい、
うん、偽らないで圧倒的な証拠
を、はい、
いろんなところで入れていく、
は
あ、見ませんよ人はスクロールしてって分かってる。だけど、
うん、
圧倒的さに人は驚愕するから。
なるほど、
うん、嘘じゃない本当に正直真実だっていうことをね、
はい、
うん、ということでそういう声が欲しくて圧倒的証拠集めをするためにこれを僕はやっています、
うん、
はい、でもそれだけじゃなくてみんなに音声教材っていうのを出していきます。
で、はい、
あの、え、Jさん本当にいいんですか、そのためにあのこの CD なんかっていうのを、え、用意したんですか。いや実は今日現在についてありません。これケアマネの未来なんて CD 僕話してません。あの時間管理、目標設定、無限健康、リーダーシップ、マインドセットって、じゃあなんでこれ書いたんですか。みんなが欲しいと思ったの。
うん、
で俺はねメール作るときっていつもそうなの、商品があるから売るんじゃないの。こうやってメール作っててみんなが欲しいものってこういうものかなって俺の中でアプローチが、あのインスピレーションが降りてくるから、でこういうメール作ったのね。ってことは、はい、俺の作る商品が決まったの。俺はケアマネの未来というタイトル CD で時間管理、目標設定、無限傾向、リーダーシップ、マインドセットっていうアプローチから話していけばいいんでしょ。
は
ってことは、俺はこういう商品作りました、いりますか。これはブレることがある、売れない可能性がある。
はい、
だけどこれのやった結果さ、300件400件500件とかわーって来ました。あ、みんなこれ欲しいんだ、みんなが欲しいんでしょ、じゃあ俺作るよってことで作るんだよ。
あ、
はい、でその CD 音声というのはこれです。 KIP と変わんない俺とケンヤ君の対談音声でいきます。
はい、
うん、で僕はケンヤ君にいろいろ質問したりとかこう話をしながら、あの CD を1枚か2枚作ります。
はい、
多分あの俺何だかんだやで1枚で収まらないから2枚ぐらいになると思うんだけど、
はい、
ひょっとしたら3枚になるかもしれないけど、これはあの10万円以上かかります。1枚作るのにね、1000枚とかっていう CD 作るのに大体でもね4万円ぐらいなの、
はいはい、
だからいろんな版面印刷とかいろんなものを入れてもまあ1枚5円ぐらいで、
はいはい、
あのあ5円じゃない、そこは少なくて50円ぐらいか、
はい、
うん、だからだから1枚で5万円ぐらいで2枚合わせると10万円ぐらい、はい、この10万円は俺の手出しになるけど、圧倒的な証拠が手に入ることに比べれば、
はい、
10万円は出させてくださいって感じ。
なるほど、
うん、だしそれでじゃあ J さんそれでちょうどウィンウィンというかあのウィンウィンですねっていう思うかもだけど、そうじゃないんだよ。何百人がこれを聞くんだよ。
あー、なるほど
KIP を聞いてあの、はい、正直あの僕のこともっとよく分かりました、もっと好きになりましたって言ってくれる人たくさんいるのね、
はい、
でも KIP に入ってない人でもこうやって音声聞いたらね、
はい、
あ J さんってなんかすごい興味深いとかもっと知りたいとかって思ってくれる人出てくれるかもしれないでしょう、
はいはい、
そしたら僕にとっても嬉しい、ファンができたりとかまたあの仲間ができたりするしね、
はい、
でその人は僕はあの傲慢かもしれないけどそれで僕を好きになって関わり深く持ってくれたら人生変えられるって思ってるから、
うん、はい、
その人の人生も変わるよって思ってるからね、
はい、
うん、ケンヤ君みたいな人とか、はい、うん、ルート J に入ってくれた人とか、あるいは、うん、じゃなくてもこの KIP に参加してくれてる人たちみたいに必ず人生変わるからね、だから、はい、うん、それのサポートできるから嬉しいなってことで、全部先まで見ると5年10年スパンで見ると全部が結局は僕にとってもウィンなの、全てが、
はい、
うん、で相手にとってもウィンだよね、
うん、ウィンです、はい、
そうということで、そういう風になってるから、そういうことをあの意図してやっていることです、このメールとかっていうのは。うん、だからやってることっていうのは実は全部意味もあって理由もあるっていうのがあって、うん、だからこれがどういう結果が出るかとか、実際その KIP の方たちは全員あのこの CD っていうのももちろんプレゼントするからね。
ありがとうございます。
そうそう、だし KIP 聞いてる人はむしろあの合格した人も不合格の人もケアマネ受験した人は絶対送ってほしいんだけど、
うん
うん、こういう意図があって僕はこれやってるってことまで分かってるとすれば、そのみんなの声をね、あの名前とか住所とかを勝手に使って人のねセルセーターに入れたりそんなことは絶対しない、僕はね、
うん、
だけど、はい、あのそういうところでセルセーターとして使われたりするから、あのぜひあのみんながうんって思えるようないい 合格体験記とか 報告体験記とかをぜひぜひぜひ送って欲しいなっていうのは思うね。嘘はいらない、嘘偽りは嘘くさいからね、
はい、
俺はそういうのは嫌だし、うん、だけど自分のありのままのね良さっていうのを書いて送ってくれたら嬉しいなって思います。で本当は KIP に参加してくれてる人たちはみんな近いから、はい、住所も名前も写真も使わせてほしいよ本当言って、
うんうん、はい、
圧倒的な証拠っていうのはもう嘘偽りがなく完全に前面に出た方がいい、うん、いいからね、
はい、
匿名誰さんとかっていうよりかさ、うんうん、全部の体験記が匿名だったらなんかちょっと怪しいんだけどさ、
うん
うん、だけど、うん、っていう名前も載せてほしいけどね、せっかく近くなれたんだから、
うん、
うん、まあそれはそれでまた聞いていったりするし言ったり言ったりする言っていったりするからさ、
はい、
うん、っていうのをしようかなと思っててね、
はい、
うんうんうん、っていう意味がありました、いいニュースと悪いニュースっていうのは。なので、はい、宿題じゃないけど送ってくれたらすごくすごく嬉しかったりはします、
うん、
うん、っていうのですね、
はい、
はい、であともう一つなんですけど、
はい、
これからコンテンツいろいろ文章を作っていくとしたらね、いろんなコピーというものも、もうせっかくほら僕と関わってるわけで、僕はコピーライターでコピーライティングということを今でもずっと研究というか勉強しててね、
はい、まあ、
ケン君 には言ったかもしれないけど、その60万円のコピーライティングの教材とかを買って今でもこう聞いて勉強とかしてるんだけど、
はい、
そうで、コピーもある程度知ってほしいから、こういうふうにしたらいいですよなんていうアドバイスこれからもいっぱいしていくんだけど、
はい、
それもさ、ちょっとしたことでいいから、
うん、
一言キャッチっていうのをね、こういろいろやっていってほしいなって思ってて、
はい、
でこの KIP では一緒に画像を送るんだけどね、
はいはい、
だからその画像を見てから聞いてほしいんだけど、この間の天仏那覇っていうところのトイレに行った時に、
はい、
写メを撮って、
うん、
でそれをちゃんとこの KIP の配信の時に見せるからクリックして見てほしいんだけど、
はい、
禁煙って書いてて、で米印があって、タバコ等の煙でスプリンクラーが作動します丸って書いて、でその下に天仏那覇管理組合って入ってたのね。でこういうのを見た時に写メを撮って、で自分ならどう書くかっていうことを俺に送ってほしいんだよ、俺がコピーライティングのとしてのアドバイスしていくから。
なるほど、
そうそう、禁煙、米印、タバコ等の煙でスプリンクラーが作動します、これは全くコピーを知らない人間の書くキャッチなのね。
はいはいはい、
でこれ俺ならなんで書くかって言ったらね、その禁煙っていう2文字のところにね、
はい、
びしょ濡れ注意って書く、
はい、
そうカタカナでびしょで濡れは漢字で注意って書いて、はい、その瞬間まず目が止まるのね、
はいはい、
禁煙なんて死ぬほど見てるの人間は、
確かに、はい、
うん、見過ごされちゃうんだよね。でもさ、びしょ濡れ注意びっくりマーク2個がドーンって2個入ってるところ絶対目が止まるでしょ、
絶対止まります、はい、
うん、でその下にひらがなでタバコので、次は漢字煙、タバコの煙13秒でスプリンクラーが発動しますって書くかなと思ってる、
はあ、うん、13秒、
うん、分かりやすいでしょ、で数字が入ると目がいく、はい、あ、ここ、これだけで、あ、タバコの、タバコ吸ったら13秒ぐらいでスプリンクラーが発動しちゃうんじゃ、これまずいなって、びしょ濡れ注意意味わかるわっていうことで、
はい、
コピーっていうのはこういうことなのね。
なるほど、
うん、キャッチっていうのはこういうことで、こういうのっていうのは練習とともにスキルアップしていくから、
はい、
うん、僕はどんどん言っていく、どうしてタバコをカタカナにしないかといったら、びしょ濡れってびしょでカタカナだから、その下にカタカナが来るとちょっと薄れるんですよ、見栄えが悪いんだよね。そう、13秒とかっていうのは嘘ですよ、嘘なんだけど、タバコの煙でスプリンクラーが作動しますじゃちょっと弱いんだよね、
はい、
もっと具体的な方がよくて、タバコの煙13秒で、もし13秒にしないんだったら7秒にする、うん、どっちがいいかはテストしてみないと分かんないんだけど、どっちかにする、奇数がいいのね、
奇数がいい、
うん、偶数じゃダメ、偶数はふわっとしてるのね、こういうふうにズバッ、もうズドンズドンズドンって、この何だろう、ピシッピシッとかカチッカチッとかね、このガラスみたいな、こうなんか厳しさっていうかね、なんかそういうものを出すときは、はい、奇数を使う、7秒とか13秒とか11秒でもいいけど、11だとゾロ目だからちょっと弱くなるから、まあ、13か7って感じだね、
はい、
こういうのもある。でもこれ聞いただけじゃマインドセットだからよく分かんないと思うから、これからどんどんアドバイスしていくから、もっとふわっと出したいときはやっぱり8とかにするよ、う
ん、ああ、なるほど
そうそう、うん、あんまりいやらしい感が出るからね、無意味な奇数はね、
はいはい、はい、
うん、そういうときはもう100人とかっていうふうに言ったりする時もあるしね。だから、うん、そういうもの、うん、まあ面白いから、
はい、
うん、 作動もいいけどね、発動の方がちょっと強いんだよね。
発動。
作動と発動。
ああ、作動と発
ちょっと発動の方がなんかね、エヴァンゲリオンかみたいなですね。なんていうの
動。
よくわかんない。そうそうそう。そう、なんかよくわかんないけど。そうそうそう。初号機が発動しますからね。なんかね、そういう一言キャッチっていうのもぜひね、宿題じゃないんだけど、宿題っていうとみんなほら追い込まれちゃうからさ、なんかできて送ってくれればアドバイスもしたりするから、そういうのも送ってほしいなっていうふうに思いますけどね。そうそう。なので、あと、何があったかな。まあ、いくつかあったんですけど、チェックリストもどんどん自分で作って、あんまり言わない方がいいかな。チェックリストは僕は成年後見制度のやつとかはひな型を送るので、こういうやつかと思って自分の毎日に活かしてもらえたらなと。で、それでも、わかんないなと思ったら、写メ撮ってこんな感じですかって送ってくれたら、俺が具体的にアドバイスするから、質問はできれば具体的の方が助かる。こんな感じですとかって言われるとね、ちょっと、ブレてて、俺も説明に困っちゃったりするんだよ。で、困っちゃって、その場で返せないから後回しになっちゃって、アドバイスできないまま終わっちゃうなんてこともあったりしちゃよくないから、できればスパーンってその瞬間に返せるような具体的な質問の方法って持ってくれると助かるんだけど、そうそう。で、チェックリストとか活かしてみて、これですかとか違いますかとか、写メ撮って送ってくれるとか、まあ、LINE に文字で起こすとかなんかこうしてくれたらいいなとアドバイスします。あとは一言キャッチ、なんかさ、通ってて、面白い看板だなとか思ったら、とか面白いチラシだなと思ったら、私はキャッチコピーこうやって書きますみたいなことを送ってくれたら、こういうの生きてくるからね。だから、そうすると、コンテンツも上手くなるし、セミナーも上手くなるよ。
ああ、なるほど。
ものすごく。話し方とか話す順番とかが変わってくる。どんどんそういう話、興味なかったらすごいご面倒おしまいなんだけど、ケン君は興味あるって分かってるからさ、こういう話をどんどんしていくんだけど、そう。っていうふうに思うね。でね、例えばね、昨日とかもさ、め、あの、昨日で、昨日のメールは、なんだろうか、タイトルが、試験モンスターの攻略っていう言葉なんだけど、こういうふうに、試験モンスターの攻略って、こういうのももちろん、こういうキャッチのあれが生きてるのね、スキルがね。どうやったら、どういうタイトルにすればいいかっていうのをね、試験の合格の仕方とか合格の秘密とかね、まず反応しないから、人間は。だから、試験モンスターとかっていう、興味性を引くのも一つあるんだけど、で、あとね、これの途中文章でね、こう書いてるんだけど、今日は合格発表、ケアマネ試験の。受験した方からさ、続々結果報告が届いてて、合格しました。残念でした。どっちもさ、ある。もしさ、もしダメだとしてもね、いいんだよ。だってさ、足りなかったんだよ、知識が。その日その時において。私、乗れなかったの。ここだけでさ、意味わかる。私、乗れなかったの。意味わかんないよね。で、その次に、小学3年生の時に遊園地の立ち乗りジェットコースターにって入れて、あれ、身長制限があってさ、130センチだったかな。微妙に足りなくて、くそーって乗りたいのにって思ったよ。昔姉ちゃんのことはお姉ちゃんって呼んでてね、その頃。お姉ちゃんも僕に気を使って一緒に乗らずにさ、いてくれて、二人ともジェットコースター狂ってぐらい大好きで。でもね、翌年また来た時にさ、にはさ、私130センチの壁をクリアしていて、乗ることができて、去年の悔しさもあったからさ、余計嬉しくって、楽しくって、よかったなって、今となってはいい思い出。人間はさ、生きてる限り背は伸びるの、10代まで。今はダメでも来年になれば今より高くなってて、乗れるんだよね。身長試験合格ですって。資格試験も同じ。背が足りなかったんだよ、まだ。でもやめなきゃ伸びるよ、背は。絶望したり失望したりするようなことじゃないよって、こういうふうに持ってきてるんだけど、いろんなテクニックが入ってるんだけど、身長試験合格です。日にちが経った、やめなかった、ただ告げただけで身長試験合格ですって。で、その下に資格試験も同じ、身長試験、資格試験って揃えていて、で、資格試験も背が足りなかったんだよっていう表現を使えば、分かりやすいっていうの分かるかな。
わかります。
やめなきゃ伸びるよ、世話っていうふうに言ってあげれば、頑張って勉強しなきゃ受かんないよ、じゃないんだよ。やめなきゃ背なんて伸びるよね。やめなきゃ知識なんてつくよね。受かるよって、なんか、児童感を出してあげてるんだよね、エスカレーター感を。
ああ、なるほど。
うん、そうすると心って、だってこれ読んで反応してる人って合格した人じゃないよ。不合格だった人がドンピシャで心はまってるから、そのショックを受けてるところにさ、追い打ちかけたってしょうがないんだからさ。うん、だからそういう感じでこう少し緩く守るのね。で、表現方法としては、例えばとかテクニックの一つとしては、昔姉ちゃんのことはお姉ちゃんって呼んでてね、その頃お姉ちゃんも僕に気を使って一緒に乗らずにさいてくれて、どうでもいい情報じゃないここって。
ああ、まあ、確かに、
だけど、もちろんだけど意味があってわざと入れてるんだよね。姉ちゃんのこと、お姉ちゃんってなんて言うんだろう。なんか子供感が出るんだよね。そのお姉ちゃんも僕に気を使って、ここでお姉ちゃんも私に向かって気を使っておかしくない？だからお姉ちゃんも僕に気を使って、僕、お姉ちゃんに揃うのは僕でしょ、言葉。だからそういう感じでこうちょっと、その話の時に俺は俺って言ったり私って言ったり僕って使い分けてるの分かる？
わ、なんかすごい、あります。なんか今
本
日はなんで俺なんだ
当？でし
ろ、
ょ？
私なんだろう。
よりパーソナルだ。例えばこの一つの文章でも別のところには私にっていうのを使ってるからね。これはミスってるんじゃなくてわざとそうしてんだよ、もちろんね。そうそうそう。だから謙虚感出す時にはいきなり敬語入れたりとかね、とかもするんだけど、ですとかね。ね。俺っていうのはね、よりパーソナル感が出るから、本当にパッション持ってる時は俺ってい
なるほど。
う。そうそうそうそう。とか、ちょっと悪い表現方法を使ったりするね。いや、知らねえよって、とか。そうそう、わざと使う。それはよりパーソナル感が出るから。でするんだけど、まあ、小学3年生の時にはわざとお姉ちゃんとか僕って言葉を使うとか、あとはこの一言キャッチができる、分かってくるとね、例えばだけどさっき言ったのは、足りなかったんだよ知識が、その日その時において。でその月、私乗れなかったのって1行で切ったのね。でその後で、小学3年生の時に遊園地の立ち乗りジェットコースターにっていう風に倒置法を使ってるんだよ。先に乗れなかったのっていうところで、わざとこの文章を先に持ってきてるんだけど、これがもし足りなかったんだよ知識がって、こうやって淡々と来てる中でね、足りなかったんだよ、いやだってさ、じゃあもしさ、もしダメだとしてもね、いいんだよ、だってさ、足りなかったんだよ知識が、その日その時において。小学3年生の時に遊園地の立ち乗りジェットコースターに私乗れなかったの、3行いるんだよ。これは重いんだよ、いきなり。1行、1行、1行、1行、2行、1行、1行って来てる時に、次に3行は重たいの。で、これを実現するためには、私乗れなかったのっていう倒置法を持ってこないとうまくまとめらんないのね。で、その後で2行でまとめるってことしてて、こういうことも一つポイントとしてあって、だからメールコンテンツを作る時っていうのは、ものすごく順番とか表現とか言葉とか、実は奥がものすごい深いです。そう。適当に作って送ってると思ってた？
いや、それは全然思ってないです
な
け
ん
ど、
か、J さんのメールって話し言葉だし、なんか自分で適当に吹き込んだやつ文字に起こしてるだけなんじゃねえのとかって思ってた？
いや、そんなこと思ってないです、もう。
思ってないですか？そうそう。こういうことも、やってるから、こういうのもね、聞いて、マインドセットばっかり出てくると、先の道のりが大きすぎて、なんか逆に怖くなっちゃったり、嫌になっちゃったりするかもだけど、ゆっくりでいいんだからさ、一歩ずつ一歩ずつ歩んでいけば、必ず上達するんだから、今日より明日より明後日がね。ケン君、例えばなんかビジョン、俺に今言わなくていいけど、なんか例えば、夢って、なんかいいや、もっと分かりやすい何かない、適当に。例えば、メールコピーのテクニックが J3 レベルになるとか、なんか、なんでもいい、どんなことでも。
デザインみたいな講義がしたいです。
おお、いいよね。で、俺み、あ、うん、いいよねって、俺が言うのもおかしいんだけど、例えば、俺みたいな講義をしたいっていう、例えば、俺だと俺は夢とか言いづらくなっちゃう。例えばだけど夢があると、例えばするよね。で、それが、もし、とても困難な道であったとしても、それを達成する日っていうのはいつですかって言ったら、それを達成しなかった日と同じなんだよ。
達成しなかった人同じ。
ケンヤ君がメールコピーの上達、自分の求めてるところまで到達する日はいつですかって言ったら、それに夢に向かって走り始めなかったことで到達しなかった日と同じなんだよね。ケンヤ君、今俺と一緒にいて、歌とかも一生懸命上手くなろうと思って、頑張ろうと思ってるよね。
頑張ろうと思ってます。
ケンヤ君が、声のキーもどんどん幅が広がって、 でビブラートとかも使いこなせるようになる日はいつですかって言ったら、使いこなせなかった日と同じなんだよ、はい、つまりね、
はい、
それがもう遅すぎる、遅すぎるなんてない、 KIP の人もう私60ですけどいいんですか、もう遅いですよね、今から始めた達成できる日が70歳だったとするよね、した日がね、
はいはい、
その目標を達成した70歳という日は何も、はい、目指さずに来た70歳の日と同じなんだよ。
あー、なるほど。
だから何もできていない70歳が来るのか、目標を達成した70歳が来るのかの違いなのね、
はい、
だから、うん、目標を叶える日というのは目標に向かわずに何もしなかった、目標に到達しなかった日と同じだよってことが言いたいんだけど、
はあ、なるほど。
遅いなんて日は、遅いなんてものはない、いつも今やればいい、
はい、いつも今やる、はい、
うん、そうそうっていうふうに思うね、
はい、なるほど、
うん、そうだからどんどんやっていってほしいなっていうふうに思いますね、
はい、
うん、そう、あとは、
はい、
そうだね、今言ったようなところになるけど、まあそういうような一言キャッチみたいなのをやってみるとか、メールコンテンツを作ってみるとか、あとはチェックリストを送ってくれるとか、まあそういうようなところを、宿題とは言わないけど、そういうものを自分なりに一歩進んでやってほしいなって思うね、
はい、
あとは会議室借りて1時間借りてとか2時間借りてやるっていうのも、うん、もうぜひぜひぜひぜひぜひぜひやってほしい、だって講師になるんだから、ぜひぜひぜひぜひやってほしいし、あとはケアマネ合格した人っていうのは波動が一番最初の話だけど変わっているからね、
うん、
完全に次なるステージに入っているから、
う
ん、だからあの名刺なんていうのももうあの作ってほしいなって思うしね、
なるほど、
うん、よりわかりやすく波動が変わるから、人生のステージが変わるからね、
はい、
うん、うん、そうっていう感じ、講師の人は講師ってあの名刺作ってもいいしね、もし持ってなければね、はい、うん、俺に送ってはもうごめんけど勘弁して、あれものすごい大変だったから正直言って、あ、うん、とてつもなく大変でしたから、うん、だから、うん、でもだから良かったと思ってるけどね、
ありがとうございます、
うん、名刺希望してくれた人の半分ぐらいは KIP に入ったからね、残り半分の人たちはなんか事情があって入れなかったみたいだけどさ、
はい、
うん、そうそう、ね、やってほしいなと、あとは写真にあのプロフィール写真 LINE とかね、自分の顔の波動を入れると、あ、顔を入れると波動が上がって、よりあの自分の目標とか夢とか好きなこととかに近い人たちが引き寄せられていくから、それも一つの、はい、あの入れなさいなんて言うわけじゃないんだけど、入れるとそういうあの恩恵みたいのもありますよと、シンクロが増えますよと、うん、波動がね、はい、うん、くっついて、お、こんなこと引き寄せられたとかね、そういうことが増えてくるからやるといいですよということも、はい、ちょっと一例としてね紹介はしておきます、
はい、
そうだからね、メールだけを読んで J さんに初めて会う人っていうのと、あのメールも読んで通信講座って、今日は教材なんか問題集なんかもやって CD も聞いて DVD も見て、それで初めましてってやる人っていうのはやっぱ違うよ、
あ、
全部見てくれた人の方が俺のことをより詳しく知ってる、波動を触れてるからね、
あ、なるほど、
うん、そうそうそう、そういうようなあの話してる内容の根本っていうのはそこですよってことね、うん、だからより多くを伝えていった方がいい、その代わり詐欺とか騙しはできないけどね、
はい、
うん、逆に相手をどうしても騙したい場合は短い方がいい、何でも、うん、嘘偽り少ない方がいい、
うん、
うん、でも騙す人にはなってほしくない、
うん、
個人的にどんな場面であれ、うん、はい、とは思うけど、まあ、そんな感じかな、
はい、
うん、うん、そうで、まあ、いろんな相談してくれてる人もたくさんいるけど、 あと教団立つ時は 25% ルールとかね、25% 進化ポジションっていうのをあの保つ、あんまりすごすぎないってことね、自分が相手に対してすごすぎない、うん、っていうことをあの思ってくれるといいかなと。あとね、僕ね、一問一答メールをね、
はい、
あのこれはちょっと宿題どことかってちょっとかけ離れた話になっちゃうんだけど、
はい、
あの認知症ケア専門士の一問一答メールとか始めてもいいと思ってるのね、
はいはいはい、で
そこのあの一問一答部分っていうのはその講師をやりたい人が僕に LINE してって感じ、
はい、おお、なるほど、
うん、そしたらまず認知症ケア専門士目指したい人たちが僕の一問一答メールが見れるようになるよね、
はい、
ということで社会の役に立つよね、
はい、
で僕はその分あの例えばこれを聞いてるあなた誰かね、あなたが送ってくれれば僕は一問一答メール自分で認知症ケア専門士の分まで作るっていうのはちょっと手間なんですよ、
うん、
もう介護福祉士とケアマネの2つで結構手一杯 で、
はい、
でフォーカスがぶれてあの、うん、どれも追っつかないっていうことになってしまうから僕にとってそれはルーズなんです、ウィンじゃなくて、でもあなたが仮に作って送ってくれたらあの僕にとってウィンです、 で、ここで社会にとってのウィンが生まれた。で、僕にとってのウィンも生まれた。うん、僕はだって一問一答メール本当はいっぱい送りたいんだもん。
はい、
だって知ってほしいからみんなに。
うんうんうんうん、
で、そこプラス、あなたにとってのウィンも、あなたにとってのウィンも生まれる。どうしてかって言ったら、成功回避不可能のシステムがそこに生まれるから。だって僕が募集して何百人で例えば集まって、あなたが僕に送り1日1個送りも漏れたら数百人に迷惑かかるんだよ、
はい、
で僕に対しても迷惑かかるんだよ、はい、ってなったら絶対やるから。
確かに、
うん、やりたくなくてもやる。これが成功回避不可能システムだから、
はい、
うん、だし自分のスキルアップもするよね。
します。
うん、そうそうそう。で、一応僕の名前で発信するから、このメールはさ、だから、多少は、ごめんけど、コピーライティングをね、人の作った商品を、行をいじるとか言葉をいじるなんて、あれ絶対やっちゃいけないので、これも思っててほしいけど、
はい、
僕が唯一激怒するのが、この仕事していても、
はいはい、
勝手にコピーをいじられた時なのね。
なるほど。
勝手に行を短縮されたりとか、
はい、
逆、勝手に漢字にされたりとか変換されて、
はい、
そういうことを僕のファックス DM とかセールスレターとか、はい、そういうことで勝手にされた時にはもうマジ切れするんだよね。もう二度としないでって。だったら俺はもうしてないから自分で作ってっていうふうに、
はい、
人の作った商品に手を加えるっていうのは最低最悪なんだよ。
だからなるほど。
だったら自分でやれって話で、
はい、そう。
だから料理だって出されたもん食えってことなんだよね。うん、はい、そこにいや刺身を醤油つけるこれはいいと思うけど、
はい、
味操作すんだよっていうね、その商品を、
はい、
その息を感じろって感じなんだけど、
はいはいはい、
だから、うん、それは絶対にしない。だからこれから先テキスト作ったり問題集作ったりっていうのは KIP の一人一人にもお願いしようと思ってるの、
はい、
うん、このテキストのごめんけど介護認定審査会のここの部分についてテキスト作ってみたいな感じで一人一人に振っていって、
はい、
俺一人でテキスト作ろうと思ったら1年かかるとこでも一人に一つ振っていけば、うん、みんなだったら一瞬なんだよ。
ああ、なるほど。
そう、そうそうそうそう。で、例えば俺が今介護福祉士は120問だけど120問の問題と解説を俺が一人で作るのって大変なんだよ、
はい、
だけど一人一問って振って120人でやれば一瞬なんだよ。
なるほど。
でみんなの実力も上がるしお客さんには早く出せるし、
はい、
すごいウィンウィンだらけだから、こういう感じで KIP のみんなの力を使って作っていきたいな。俺たち仲間だからさ、
はい、
うん、協力して作っていきたいなって思ってるんだけど、
はい、
で話変わっちゃうけど、この一問一答で認知症ケア専門士とかもしそれ以外のものでもこういうのも全さん一問一答やってよっていうのがあれば、全然それは絶対やるって約束できないけど提案してくれれば考えるからね、
はい、
認知症ケア専門士はほぼ決まりかな。うん、
はい、
うん、もうほぼ決まり。ものすごいやってって声が多いから。
はい。
うん、だそれやるから。で、一問、その認知症ケア専門士の一問一答に関しては、本当にあなたとかこれ送ってくれる人の文章をいじるっていうのは最低最悪で絶対やっちゃいけない行為なんだけど、一応これは俺の名前として送るから、多少改行をいじったりとか、
うんうん、
言葉をいじったりとか、順番を変えてるっていうことは、そこは許してほしい。
うん。
うん、そこはごめんだけど、そこだけ許して、逆にでもそれが一問一答で採用されたらさ、あ、J さんっていうのはこういうふうに構成してくれしたんだなとか、うん、あ、こういうところが自分の今との違いなんだなっていうことであなたのウィンにもなると思うから、
はい、
そうだからこうなるとどう？ルーズがいる？ルーザーが一人もいないでしょ？全員ウィナーでしょ？要は負け
ウィナーです、はい、
全員が勝つでしょ？だから全員が勝つっていうのはこういうことね。必ずウィンウィンウィン、誰かが負けたらそこで摩擦が生まれるから絶対続かない。全員がウィンになる道っていうのはこうやって必ずあるから、俺も嬉しい、あなたも嬉しい、お客さんも嬉しい、しかもみんなが実力が上がって、
うん、
誰もルーザーがいないんだよ、うん、
はい、
うん、こういうのが成功回避不可能ってことで、うん、
なるほど、
ウィンの道の見つけ方だけどね。そういう提案なんかもね、どんどんどんどんしていってほしいなって思うけどね、
うん、
うん、という感じでいろんな提案受けておりますので、してくれたらなというふうに思います。うん、ということで、ちょっとごめんなさい、この話まとまり、今回の話まとまりなかったかもしれませんが、こうしたらどうですか、ああしたらどうですか、もう言ってくれるとすごい助かるから、僕は、うん、いろんな提案、これ聞いて、何かヒントになって、インスピレーションが降りて、あれば教えてほしいなと思います。ということで、第4話まで、第4話は、第4話は4つあったんだよね、コンテンツがね。うん、で、うん、そう、長すぎるというですね、はい、クレーム。ごめん、正直でクレームはないけど、みんなの心の声が多少届いたというのもありまして、大体まあ、長くても2話ぐらいにしようかなと思ってますので。 今回の、第6話だよね、これね。
はい。
うん。第6話はこれで終了したいと思います。では、ありがとうございました。